私は1983年に車の免許を取ったんですけれども、今年で42年目になるんですね。ドライバー歴42年目になるわけですが、42年前当時学生だった私は授業の合間を縫って自動車教習所に通いました。担当の教官がですね、この車の運転の操作や技術について教えてくれたことを思い出します。優しくこう丁寧に教えてくださる人もいれば、まあ、気性が激しく少しこう少々怒りっぽい人もいたりしたわけですが、いずれの場合でもですね、教えられることに忠実に従おうとする自分が言ったことをも思い起こすんですね。やがて免許を取ってからしばらくは仲の良かった友人の車で、その友人を助手席に乗せて運転したりしていましたけれども、その後ある時からですね、ある時このある知り合いから車を譲り受けることになりまして、まあ車を持つことになりまして、譲り受けたその日から、言うまでもなく一人で運転しなければならなくなりました。もう助手席に友人はいなかったわけですね、もちろん。その時思い起こしていたのが、教習所で指導を受けた教官の教えでありました。その教えを頭の中で確認するようにして、緊張しながら運転したのを覚えています。2000年前のフィリピ教会の人たちもまた同じような思いであったのではなかったのかと思います。もちろん彼らの問題は車の運転ではなく、彼らの信仰の歩み、教会生活でありました。このフィリピ教会の建設に関わった一人に、私たちの知る使徒パウロがいましたけれども、やがてフィリピを離れていったパウロからの手紙を教会の人たちが受け取ったとき、パウロはフィリピから離れたところにいました。しかもそれは獄中でありました。牢獄の中でした。パウロは獄中からフィリピ教会への手紙をしたためていたのです。これがフィリピの信徒への手紙であります。フィリピの教会は言うなれば、パウロによって建てられた教会でありました。それゆえ信徒たちの多くは主にパウロから指導を受け学んだ人たちであったと言えます。そんなフィリピの信徒たちにパウロは2章12節でこう語りかけているんですね。本日の2章12節、だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。愛する人たちと呼びかけるパウロがフィリピの信徒たちのことをどれほど思い、いかに彼らのことを心にかけていたのかがわかります。そして信徒たちにしてみますと、いつも従順であったようにとあることから、パウロに対してどれほどの信頼を置いていたのかがわかる。要するに、パウロとフィリピの信徒たちの関係は、お互いに固い絆で結ばれ合う関わりであったと言えるでありましょう。いつもパウロの教えに従順であったというこのフィリピの信徒たちでありましたが、今やその師であるパウロは彼らの元を離れて、彼らの元にはいません。このような状況の中で、いな、このような状況だからこそパウロはこのように願い進めているんです。私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。師であるパウロが共にいたとき、信徒たちはいつも パウロの教えに従順でありました。いつもパウロの教えに聞き従っていました。しかし車の運転ではありませんが、いつも誰かが一緒にいてくれるわけではない。パウロ先生がいつもいてくれるわけではなかったのです。それゆえパウロは、自分がいない今はなおさらあなた方は自分の語った、私の語った教えに従順でいなさいと信徒たちにそう勧めているんですね。とはいえ、もはやパウロがいないのに従順でいるとはどういうことなんでしょうか。実はここにフィリピの信徒たちの成長があります。信仰の成長があるのです。パウロがいる間、信徒たちは言うなればパウロに従順でありました。人が人に対して従順であることは決して悪いことではありません。むしろ従順なきところに、今日の人間関係破綻のあらゆる問題が潜んでいるようにも思われます。しかし、この人間間の人間の間の従順が一線を越してしまいますと、もはやそれは従順ではなく、人に操られる人形、ロボットと化してしまいます。パウロ自身そのことをよく承知していたことでありましょう。イザヤ書の2章22節というところは、人間のことをこのようにまで述べているんですね。イザヤ書2章22節、お聞きください。人間に頼るのはやめよ。鼻で息をしているだけのものに、どこに彼の値打ちがあるのか。そこまで言っているんですね。人間に頼るのはやめよ。今やフィリピの信徒たちは、パウロという人間に頼っていた歩みを卒業して、新たな道を歩んでいかなければなりませんでした。それゆえ、12節冒頭の言葉が大切なんです。それは、だからという接続詞です。だからの前、つまり12節以前に述べていたことゆえに、フィリピンの信徒たちは新たな道を歩んでいくのだと言われているんです。では、だからの以前に何が述べられていたのか。6節から8節を読んでみます。2章6節から8節を読んでみます。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで、従順でした。キリストは十字架への道を神のご計画、神の御心として徹底してこれに従順であられたと、そう記されているんです。フィリピンの信徒たちがパウロという指導者に従順であったことの本質は、人間パウロではなくパウロの教えでありました。パウロの教えに従順でした。そしてパウロが教えたのは、まさに十字架の死に至るまで従順であられたキリストでありました。キリストでした。その意味において、フィリピの信徒たちはまさしくキリストに従順であったと言えるのです。パウロという人間ではなく、パウロの教えていたこと、つまりキリストに従順であったと言えます。ここにパウロ不在の中で、パウロがいない中で、彼らが新たに歩むべき信仰の本質があったと言えるのです。キリストご自身、その生涯において常に愛と許しの恵みに満ちた神の御心に立っておられました。十字架の死に至るまで神の御心に従順であられたキリストに従順であることこそ、パウロが フィリピの人たちに、そして私たちに訴える信仰の道なのであります。キリストの従順に学ぶ信仰の道について、パウロは恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさいと言われていますと進めています。自分の救いを達成するように努めなさいと言われている。これは自分の救いが達成されるように祈りなさいという意味です。自分の救いが達成されるように祈りなさいという意味です。注目すべきは恐れおののきつつであります。恐れおののきつつと言っています。救いは、私たちの救いは当たり前のようにもたらされるものではありません。救いとは、実は私たちにとって恐れ多いものなんです。恐れ多いものであります。というのは、私たちの救いのためにキリストが、神の一人子が十字架の死に至るまで従順であられたからです。何度も申し上げますが、キリストが、神の一人子が十字架の死に至るまで従順であられたからです。しかもこのキリストの恵みによって、主なる神ご自身が聖霊によって今も私たちの歩みに伴っていてくださる、私たちの中で働かれているからなんです。だから恐れ多いのです。私たちにとって恐れ多いのです。これを13節は決定的にこう述べています。あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。あなた方のうちに働いて御心のままにを望ませ行わせておられるのは神であるからです。私たちの信仰の中心には主なる神がおられる。それゆえ私たちは神の御前に恐れおののかざるを得ないのであります。しかし現実はと言いますとね、どうでありましょうか。人間の歩みは恐れおののきの反対であるようにも思うのです。つまり人間の歩みがキリストの従順に学ぶという神への信頼ではなく、むしろ14節に見るように自分中心に生きる身勝手な不平や理屈の連続であるようにも思えてくるんです。どうでしょうか。何事も不平や理屈を言わずに行いなさいとパウロは述べています。何事も不平や理屈を行わずに行いなさい。当時のフィリピにおいて人々の口から不平や理屈が述べられることが決して少なくなかったことが想像できます。大勢の人たちが不平や理屈を言っていた。今と同様、自己中心に生きる身勝手な人間の姿が私たちの脳裏に浮かびます。どうしてこうなんだ、なぜあなたはあんなことをするのか、なぜこうしないんだ、いやいや、それは私の人生だろ、私が何をしようが何を言おうがあなたにとやかく言われる筋合いはない。まあそのようなですね、不平や理屈といいますか、不平や不満をさらけ出しながら理屈を持って身勝手な主義主張をしていく、その中にこれは私の人生だと人間は自身の歩む道を見出そうとしてしまうことがありはしないでありましょうか。不平や理屈を持って神とモーセを訴えたあの出エジプトの民の愚かな姿を思い起こすんですね。彼らの不平や理屈はすべていつも共におられた神からの離反を意味していました。神から離れていったわけです。彼らは自分の都合を優先し、自分の思いを絶対化し、自分を頼みとして 神の御心から遠ざかっていこうとするイスラエルの民の姿が今思い起こされてきます。同時にそのイスラエルの姿が私たち自身の姿とオーバーラップされてくるからです。パウロがフィリピの信徒たちに訴えたのは、不平や理屈による歩みや生き方ではなく、不平や理屈の人生ではなく、まさにそのような人間世界の不平や理屈をすべて引き受けられた主イエス・キリストの従順に学び、それゆえに神に信頼して生きるということでありました。15節はそのことを述べています。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で火の打ちどころのない神の子として世にあって星のように輝きとあります。注目すべきは清いものと訳された言葉です。清いもの、これは混じり気のない、つまり純粋なという意味でありますが、混じり気のない純粋なという意味でありますけれども、何に純粋であるというのでしょうか。それは16節で言われている命の言葉であります。命の言葉にであります。命の言葉、まさに聖書に記された神の言葉、主イエス・キリストの十字架と復活のメッセージに純粋であるということです。命の言葉に純粋であるということ、これにのみ信頼しきっていくということであります。この命の言葉が私たちに漏れなく与えられ、この命の言葉が私たちの命を、私たちの人生を支え導く恵みであるゆえに、私たちは神の子として生かされるのであり、キリストによる救いの光を星のようにこの世界に輝かせていくことができるのです。私たち自身が純粋なのではありません。私たち自身がピュアなのではない、清いものなのではありません。神の賜る命の言葉ゆえに、私たちは純粋なもの、清いものとされるのでありまして、すべてはこの命の言葉にかかっているんです。すべては神の賜る命の言葉、聖書の御言葉にかかっているのです。要するに、すでに見ました13節のメッセージが真実であるのは命の言葉ゆえなのです。命の言葉こそがインマヌエル、神が私たちと共におられる真実を証ししているのです。16節後半を読んでみます。16節後半です。こうして私は自分が走ったことが無駄でなく、ロークしたことも無駄ではなかったと、キリストの日に誇ることができるでしょう。神の賜物として与えられた命の言葉を、キリストの恵みによって全力で語り続けてきた自分の使命を、パウロは神の御前に誇ることができたのです。伝道の働きにおいてパウロは幾度も挫折したことでありましょう、悩んだことでありましょう、苦しんだことでありましょう。各地を回った伝道の旅は苦しみの連続であったでしょう。しかし命の言葉に信頼し、これを語り続けた神の働きであったゆえに、決して無駄ではなかったことをパウロはここにはっきりと知るのであります。フィリピの人たちに語りながら、自らもそのように受け止めているのであります。決して無駄ではなかったと、命の言葉に信頼し、これを語り続けた神の働きであったからこそ、決して無駄ではなかったのだと、パウロは受け止めながらフィリピの教会の人たちに語っているのです。先日、心と体の健康についての記事を読みました。 ある臨床心理士が書いているんですけれども、そのタイトルは頑張る人ほど危ないというものでした。頑張る人ほど危ない、何が言われているのかと言いますと、この頑張ることを全面的にして否定しているのではなくて、むしろ頑張ってしまう中に生じる危険性について語られていました。つまり人が頑張ろうとするとき、多くの場合はですね、この自分の許容量、自分がこれ以上は良くないということをわきまえることなく頑張ってしまう、その中に大きな危険性が潜んでいるというんですね。頑張ろうとしながらも状況が思わしくないのは自分の頑張りが足りないからだと、そう考えるようになってしまう。まさに悪循環であります。使命感に燃え全力で頑張る、この姿は尊いものでありますが、それが行き過ぎるとやがて使命感自体が暴走してしまうんです。人は使命感とともに自分の限界や自分の弱さを知ることも大切にしなければならないと、そう述べられていました。そして本当の使命感とは目的を果たすためにやみくもに頑張ることではないと、そうではなくむしろ自分の足元を見ながら限界ある自分の弱さを直視していく中でできることを精一杯行う、その中でこそ使命は達成されていくものであると言います。多くの人に覚えられ支えられ祈られ助けられながら使命感は達成されていくものでありましょう。パウロほど使命感に燃えていた伝道者はいなかったでありましょう。あれだけの働きをしたわけですから。それゆえ時に自分の限界以上に頑張ってしまう時もあったであろうと思います。しかしパウロは主なる神から常に自分の弱さを知らされていた人でもありました。一つの棘が与えられるほど自分の弱さを彼は嫌となく知らされたんです。我弱き時にこそ強いと、我弱き時にこそ強いと、人間の弱さの中にこそ神の強さが与えられていることを、与えられることをパウロは固く信じて疑いませんでした。自分の無力さ、弱さの中にこそ命の言葉が、キリストの恵みが満ちていることをパウロは確信していました。だからこそ宣教の働きにおいてたとえ失敗しても苦しみの連続であっても、パウロはその働きが決して無駄にはならない、無駄ではなかった、むしろキリストが受け入れてくださるゆえに、キリストの恵みゆえに誇ることができるだろうと、そう言い得たのであります。パウロの中に、フィリピの信徒たちの中に、神は命の言葉を豊かに満たしておられました。それゆえパウロは心から喜び、フィリピの人たちと共に喜ぶというのです。共に喜ぶというのです。そしてさらにフィリピの人たちも喜びなさい、私と共に喜びなさいと述べています。この喜びはパウロとフィリピの人たち両者が命の言葉に満たされる中で、パウロがフィリピの信徒たちの信仰の成長を祈り願っていた証でありました。使命感に燃えていたパウロはキリスト教迫害による殉教の死を覚悟していました。いつ自分は死ぬかもわからない身であることを覚悟していました。たとえ私の血が注がれるとしても、たとえ私の血が注がれるとしてもとあるのは、パウロの殉教を意味しています。たとえ自分の命が燃え尽きようとも、キリストの従順をもって神に捧げられたパウロの働きが、決して無駄になることはない、むしろフィリピの人たちの信仰の成長のためとなるのであれば、自分に与えられた宣教の使命はそこにあるのだと、パウロは確信していたのではなかったでありましょうか。命の言葉ゆえに信仰の喜びはキリストの従順に学ぶ喜びであり、 それゆえに自分だけの喜びではなく、それは主にあって共に喜び合う喜びなのであります。キリストの従順に学ぶ喜びは自分だけの喜びではなく、それは主にあって共に喜び合う喜びなのです。フィリピの信徒たちの信仰の成長のためにすべてを主に捧げたパウロの献身を私たちはここに見るのです。そしてそのパウロを生涯にわたって支え続けていたのはまさしく命の言葉でありました。ベンゲルという18世紀の聖書学者にこんな逸話があります。ベンゲルが病に倒れ入院していた時のことです。何人かの若い神学生がベンゲルを見舞いにやってきました。ベンゲルはとても喜んで彼らにこのように言ったと言います。あなた方は間もなく伝道者として各地に使わされ、牧師として教会で働くことになるだろう。今日は親切にも私を訪ねてくれたが、今私が必要とする御言葉を聞かせてくれないだろうか。これを聞いた神学生たちは困ったようにですね、しばし顔を見合わせていたんですが、その中の一人が小さい声でこう言ったというんですね。子羊なるイエスの血が私たちを清めてくださる、そしてすべてを新しく創造してくださる。子羊なるイエスの血が私たちを清めてくださる、そしてすべてを新しく創造してくださる。これは実はヨハネの手紙1の1章7節の御言葉でした。ヨハネの手紙1の1章7節。この神学生が幼い頃祖母に教えられ暗唱していた聖句の一節でありました。これを聞いたベンゲルは青年の手を握りしめながらこう言ったと言います。ありがとう、あなたが今語ってくれたその御言葉こそ今日私が必要としていたものでした。病の中にあって寂しさと不安の中にあったベンゲルに必要だったのはまさに主の言葉、命の言葉でありました。ベンゲルはそれを一人の神学生の口を通して与えられたのであります。今を生きる私たちの命の中に、私たちの人生の中に、神は命の言葉を日々豊かに満たしてくださっています。十字架の死に至るまで神の御心に従順であられたキリストの恵みの言葉、愛と許しの言葉、命の言葉に満たされる日々の歩みでありたい、そのように願っています。そして私たちもまた自分自身に与えられた命と人生を自分のためだけではなく、共に生きる人々のためにできる限り精一杯捧げていくことができるように、聖霊の導きを祈っていきたいと思うのであります。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前あなたはキリストの従順による大いなる愛と許しの恵みをこの世に示し、命の言葉をもって救いの恵みを与えてくださいました。心より感謝いたします。どうか今を生きる私たちにも命の言葉において日々キリストに従順であり続ける者として救いの喜びを満たしてください。そして共に生きる人々の救いのために与えられた命と人生を精一杯捧げていくことができますよう、聖霊によって強め導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。